おはようございます。静岡県にある清水聖書バプテスト教会で牧師をしている浜田と言います。この度はこの特別な機会にお招きくださり心より感謝いたします。今回この集会に集わせていただけることをとても楽しみにしていました。特に今回は家族で富山に行く機会ということでそのことも楽しみにしていました。私たち家族は旅行が好きなので静岡からの旅というのも一つの楽しみでした。旅行はいつも楽しい時ですが行く時にはいろいろな備えが必要になります。滞在期間を予想して考えて洋服を用意する必要があります。特にこの季節の変わり目ですから寒い時や暑い時のことを踏まえて着るものを持っていく必要があります。また家をしばらく留守にするので私の家にはですね金魚がいます。大きな金魚がいます。その金魚の餌やりを実家の家族にお願いしてきました。以前でしたら長旅の場合は地図を買って出ましたが今はナビがあるので地図は買いません。でもスマートフォンを充電する充電コードを忘れないように持ってきました。また車を用意する必要があります。そして出かける際にガソリンを満タンにしてきたのでここに来るまで一度も給油せずに静岡から富山まで来ることができました。ギリギリに準備して間に合うこともあれば事前に備えておく必要になることもあります。また重要度の低い準備もあればこれを忘れたら大変という備えもあります。私の場合は洋服は忘れていたとしてもあるいは足りなかったとしてもどこかで買えば何とかなります。けれども今日お話をする内容をメモしているこの iPad を忘れると目的を果たしにくくなります。今日の集会のテーマはその日に備えるというテーマをいただきました。この日に備えて聖書を読んできました。人生には様々な備えがあります。旅行同様に重要度の低い備えもあればこれは備えておかないと大変ということもあります。先日皆さんもご存知かと思いますがとある芸能人の方のご自宅が火事になられたそうです。火災保険に入っていなかったということが報道されていて心配になりました。昨日も秋山先生ご夫妻とのお話の中で話題になったんですが今朝だったかもしれません。私の住んでいる静岡ではいつか来るだろうという南海トラフの地震に備えることが県としても推奨されています。南海トラフの地震は全国のことではないかもしれませんが老後の備えなどどの人にも共通の備えるべきことがあると思います。そのように重要度の高い備えに関してはできる限りの準備をしておきたいと思うわけです。聖書は最も大切な備えるべきことがあることを私たちに教えています。その一つは死に備えるということです。この地上の命が永遠に続くわけではないということ、誰にでも死が訪れるということを私たちは知っています。そしてもう一つの大切な備えはイエス・キリストの再臨の日に備えるということです。そのために必要な備えは死への備えと共通しています。何のことだろう、再臨と聞いて思われる方もいらっしゃるかもしれませんが今から聖書の言葉を読み進めていく中でその意味をご一緒に確認させてください。今 ご一緒に備えることができたら幸いです。今日ご一緒にお読みしたい聖書の言葉は、先ほど開いていただいたマタイの福音書25章です。聖書を開いていただき、早速最初の1節2節をお読みします。そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎え出る十人の娘に例えることができます。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。短くお祈りをお捧げします。恵み深い私たちの天のお父様、美しい神様のご計画の中でこの日が備えられていて、神様が招いてくださったから私たち一人一人がこの会堂に集い、共に今あなたの御言葉を開こうとしています。どうぞ神様、あなたが私たちの心を探ってくださり、一人一人の心にあなたの御言葉を届けてください。あなたの招きの声に応えていくことができますように、豊かに取り扱って導いてください。すべてを委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日のメッセージの箇所は、花婿を迎える十人の乙女、あるいは賢い娘と愚かな娘と、そのように呼ばれているイエス・キリストの例え話です。聖書には神様が人に伝えたい大切なメッセージが、当時の人にとって馴染み深い題材を例えに紹介されている、そういうお話が複数収められています。そのうちの一つです。この例え話を題材とした有名なカンタータがあります。ドイツの牧師であるフィリップ・ニコライという人のコラールを用いてバッハが作曲したカンタータで、タイトルは目覚めよと呼ぶ声ありという曲です。タイトルだけ聞いてピンとこない方も、おそらくメロディーを聴けばどこかで聞いたことがあると感じられると思います。この例えを理解するために、少しの間この例え話が語られた時代のユダヤの結婚事情を紹介させてください。ユダヤでは一組の男女が結婚するのに3つの手続きを必要としていたそうです。第一段階は、結婚する当事者の双方の両親が子供の結婚の約束を取り交わします。両親が取り交わすんです。現代の日本とはなかなか違うところかもしれません。第二段階はユダヤの婚約式に相当します。これは単なる前約束ではなくて、夫婦になる契約を含んでいます。通常は花婿の家で何人かの商人たちの前で行われ、その席上で花婿から花嫁のお父さんへの結納が送られます。この日から二人は法律上はユダヤではもう夫婦になるんです。しかし実際の結婚生活が始まるのは約1年後からであるそうです。そして最後の第3段階として、婚約式から1年後に開かれる婚宴があります。婚宴は普通は花婿の家で開かれて、大勢の人が参加できるように夕方から始まります。花婿は親族か友人の家に行って身支度を整えます。その間、彼の自宅は婚宴の会場に整えられていきます。夕方、花婿とその友人たちが花嫁を迎えに花嫁の家に行きます。そして花嫁の家で合流した花婿と花嫁は行列を作って婚宴が行われる花婿の家へと向かっていくわけです。そしてその行列は松明とランプとで美しく照らし出されるそうです。今日の例え話に登場するそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘とは、結婚式の行列に加わって 祝宴に参加するために待っていた花嫁の付き添いの娘のことであろうと思います。この例え話の中でこの10人の娘たちが出てきますが、そのうちの5人は愚かで5人は賢かったと評価されています。何が彼女たちの評価を分けたのでしょうか。3節と4節を読みします。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油は持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて待っていた。持っていたんですね。愚かな娘たちと賢い娘たちの違いはここでは一つだけです。それは花婿が到着した時彼を迎え結婚式の行列に加わるために必要な灯火の油を用意していたか用意していなかったかという点です。10人とも同じように灯火は持っていました。しかしそのうちの5人はその灯火を燃やし続けるために必要な油を用意していなかったわけです。5節から7節を読みします。花婿が来るのが遅くなったので娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった。ところが夜中になって、さあ花婿だ迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。花婿の到着には思いのほか時間がかかりました。真夜中になりみんながうとうとし始めました。ここでは愚かな娘たちも賢い娘たちも同じように眠り始めました。そのような時に花婿の到着を告げる目覚めよと呼ぶ声が聞こえたわけです。10人の娘たちは急いで起きて灯火を整えて花婿を迎えに出ようとしました。しかしここで問題が起こりました。10人のうち5人の娘たちが灯火を燃やし続けるために必要な油を切らしてしまっていたんです。8節から13節までをお読みします。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなのであなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは答えた。いえ、分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くとその間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来てご主人様ご主人様開けてくださいと言った。しかし主人は答えた。誠にあなた方に言います、私はあなた方を知りません。油を切らしてしまった娘たちは備えをしていた娘たちに促されて油を買いに行きました。しかしその間に花婿が到着して祝宴の扉は閉じられてしまったわけです。以上がこの例え話の内容ですが、今日はこの例え話を通して教えられることを3つのポイントでお話ししたいと思います。第1番目のポイントはその日に備えることの大切さです。その日その時が必ず来るということを知っていながら備えをしないのは賢明なことではありません。この例え話に登場する花婿は主イエス・キリストのことです。花婿が訪れる時はイエス・キリストの再臨の時を意味します。今から約2000年前神の一人子であるイエス・キリストは人となってこの地上に来てくださいました。そして罪汚れのない 完全な生涯を歩まれた上で、私たちを含む全人類の罪を代わりに背負って十字架にかかって死んでくださいました。そして聖書の示す通りに、3日目の朝に死の世界から復活し、弟子たちに現れてくださいました。そして弟子たちの見ている中で天に昇っていかれたと聖書には記されています。その時に素晴らしい約束が弟子たちに与えられました。天に昇っていかれたのと同じありさまでまたおいでになります。そういう約束です。2000年前にキリストが最初に来られた時のことを、初めて望むと書いて、地上に望むと書いて初臨というふうに表現します。クリスマスはこの初臨をお祝いする時です。そしてキリストが再び来られる時のことを、再び望むと書いて再臨と言います。初臨は約2000年前の出来事ですが、再臨はまだ起こっていません。これから起こる出来事です。ご自分を信じる者たちを天国に迎え入れてくださるために、やがて来られるキリストは、私たちクリスチャンにとっては花婿のようなお方です。再臨は聖書に記されている大変大切な教えですが、その日がいつであるのかということに関しては、はっきりとは記されていません。ただその日が必ず来るということは明確に約束されています。見張り人が、さあ花婿だ、迎えに出なさいと呼びかけ、キリストをお迎えする日が来るわけです。再臨の日は私たちの生きている時代であるかもしれません。もしかしたら私たちの子供たちや孫たちの時代であるかもしれません。あるいは数世紀先の将来のことであるかもしれません。それは誰にもわからないことです。しかしその日は必ず訪れます。ですから私が聖書を学んだ神学校でお世話になったある牧師は、毎朝目覚めるとこのように祈ると言っておられました。主よ、今日でしょうか。そう祈り、与えられたその一日を大切に生きていると、そのように証ししておられました。たとえ再臨の日がまだ先で私たちの時代ではなかったとしても、誰もがこの地上の命を終える日を迎えます。その日を迎える備えはできているでしょうか。再臨の日と同じで、その日がいつであるのかを知ることは誰にもできません。それは若い人にとっても同じであると思います。急な病に倒れたり、急な事故や災害にあったりすることによって、この地上における生涯を若くして終えることもあり得るわけです。その日に備えているでしょうか。私たちはこの世の事柄に関しては敏感ですが、キリストの再臨、あるいはこの地上の歩みを終える日のような霊的な事柄に関しては無関心になってしまうことがあります。イエス様を試すためにやってきた当時の宗教指導者であったパリサイ人、サドカイ人と呼ばれる人たちにこのように語られたことがあります。お開きにならなくても大丈夫ですが、マタイの福音書16章の2節から3節の言葉を読みます。聞いていただけたらと思います。夕方になると、あなた方は夕焼けだから晴れると言い、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言います。空模様を見分けることを知っていながら、時の印を見分けることはできないのですか。現代のように科学技術のない時代の人々でも天の印を見分ける洞察力を持っていました。 朝や夕方に空を見ればその日の天気を読み取ることができたということです。一方で目に見えない神に関する事柄に関しては全く見分ける力を持っていない、関心を持っていない、イエス様は憂えておられるわけです。確かに自分自身のことを見てもそう思いますが、私たちはこの世の生活に関することに関しては極めて敏感です。今では最新の技術を用いることによって当時の人たち以上に天気を読み取る力もあります。気象予報士でなかったとしてもスマホのアプリを使ってその日の天気、この1時間後の天気をですね、かなり正確に知ることができます。もちろん天気のことは一つの例です。他にも人はこの世のさまざまな領域を見分け予測する力を持っています。特に人々の関心があるのは経済の動きかもしれません。また身につける衣服や食べ物といったことにもその時々のトレンドがあるわけです。このように私たちはこの世のさまざまな領域を読み解いていく力、そこで生きていくための知恵を持っています。一方で霊的な事柄に関しては無関心です。その傾向は2000年前の宗教指導者たちにも言えることであったわけですから、人は昔からその点において同じであるということもできるかもしれません。もちろんこの世の事柄に関して無関心でいいとは思いません。今私たちはこの世界で地に足をつけて生活をしていますので、衣食住のことを気にするのは当然のことでもあります。でも最も大切な問題を置いてきてしまってはいないでしょうか。確かに経済は私たちの生活を左右します。子育てにも老後にも大きな影響を与えます。でも子育ての期間も老後の期間も短いとは言えなかったとしても、永遠とは比べることはできません。永遠をどのように過ごすのか、その見通しを持っているでしょうか。永遠を決定づけるのはこの世に命のある今です。私の罪を身代わりとなって背負い死んでよみがえってくださったイエス・キリストを信じるその日、その時、その人に永遠を神と共に生きる約束が与えられます。天国の希望です。イエス様はその希望を与えようと今も待っておられます。今も待っておられます。しかし扉が閉じる日が来ます。この世での命が終わる時が来ます。そして主が再び来られるその日が必ず来ます。その日を迎えることはできるでしょうか。第一に今日教えられることは備えをすることの大切さです。2番目のポイントを見ていきたいと思います。この例えを通して教えられることは、第二に神との関係、つまり信仰は自分自身のものでなければならないということです。灯火の油を用意していなかった愚かな娘たちが、油を用意していた賢い娘たちから油を借りたり譲り受けたりすることができなかったように、信仰や救いは誰かから借りることはできないということです。もしかするとですね、先ほどの例え話を読んで、この賢い5人はひどいんじゃないかと思った方がいらっしゃるかもしれません。分けてあげればよいのにと。でもこの例え話は利己主義を教えることを目的としてはいません。この例えは、たとえ分けてあげたかったとしても 人には分け与えることができないものがあるということを伝えています。例え話はですね、重箱の隅をつつくような読み方ではなくて、その言わんとしていることを趣旨を読み解いていく必要があるわけです。意図していない内容を考えて横道にそれていってしまうと、一番伝えたかったメッセージを聞き逃してしまうことになります。私たちには人に貸したり預けたりすることのできるものとそうでないものがあります。今ニュースを見ているとですね、時々卒業証書の話題になります。卒業証書は自分で卒業していないのに貸すことはできません。証書だけ貸してもですね、意味がないわけです。もちろん健康も誰かに預けることはできませんし、借りることもできません。信仰も誰かから借りるものではないわけです。確かに教会を通して、友人を通して、私たちはキリストについて知ります。人から人に伝えられ受け継がれていくという面はあります。また信仰にはいつも教会、神の民という共同体的な側面があります。しかしその人の救いや永遠の行き先は、その人自身と神様との個人的な関係にかかっています。こういう立派な教会に通ってきた、あるいはこんな有名な牧師のもとで教会生活を送ってきたということは、救いにおいては関係ないわけです。まず私自身が神様との関係を持っている必要があるわけです。そしてその関係を持つことができるのは、神様と私の個人的な関係、信仰を持つことができるのは、地上に生かされている今という時だけなんです。灯火の油ということから、信仰が個人的なものであるということを学びました。また灯火の油を絶やしてはならないということを考えるときに、信仰というのはいつも今であるということを教えられます。生きた神様との関係が今その人のうちにある必要があるんです。それが救いを確かにする本当の信仰です。ある時はなくなってしまうものではなくて、今生きた神様との関係に私たちは生かされている必要があるわけです。第3に教えられること、第3番目のポイントです。第3に教えられることは、クリスチャンの人生はキリストを待ち望む人生であるということです。クリスチャンの人生はキリストを待ち望む人生です。主の訪れの日は裁きの日でもありますが、キリストを信じ待ち望んできた者にとっては待望の日です。その日に何が起こるのか、今日は細かいところまで見ることはできませんが、特に大切な2つの点を確認したいと思います。まずキリストが私たちを天に迎え入れてくださいます。主が来られるとき、キリストは私たちを天に迎え入れてくださいます。花婿が花嫁の家に来て、灯火を掲げた娘たちと共に花婿の家に向かいました。同時にイエス・キリストは私たちを天の御国に迎え入れてください、そのように約束してくださっています。そしてそこに私たちの永遠の住まいが用意されているんです。お開きになることのできる方は、ヨハネの福音書の14章の1節から3節をお開きください。聞いてくださるだけでも大丈夫です。前にも出ますね、早いですね。ヨハネの福音書14章の1節から3節、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。 私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方は私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方をもいるようにするためです。午後にこの御言葉をゆっくり見たいと思っていますが、その日に備えるということが大切であるということを今日確認してきました。しかし私たちがその日に備える前に、まず主ご自身が私たちの救いのために備えをしてくださいました。そのことがここに記されています。このまず主が私たちのために備えてくださった、この恵みに応えることが信仰を持つということでもあります。で、次に神様は天国に迎え入れてくださるにあたり、私たちを新しい体に作り変えてくださると約束してくださいました。その御言葉を開きたいと思います。フィリピの、手紙、フィリピ書の3章20節から21節をお読みします。フィリピ書の3章20節から21節、ここに記されている御言葉も、出来事も主が再び来られるときに起こることです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。私たちのこの不完全な体、罪を犯してしまうものでもあります。そのような私たちの体はやがてイエス・キリストと同じ栄光の体に変えられる。そして私たちは天に迎え入れていただくことができるわけです。この約束はクリスチャンにとっては最大の希望でもあります。クリスチャンの人生はこの希望に向かって進む天国への旅路です。ですから喜びの旅路です。私たちの進む道が喜びの道になるか、あるいは苦しみの道になるかは、道そのものの険しさやまた穏やかさよりもたどり着く場所がどこであるのかにかかっているのではないでしょうか。たとえ道そのものはですね、平坦な道であったとしても、たどり着く場所が良くない場所であるなら、その旅は決して楽しいものにはなりません。たとえ道そのものが時に厳しい道であったとしても、必ず素晴らしい場所にたどり着くことができるなら、私たちは希望を持って前に進むことができます。おそらく歌の森教会もそうであると思いますが、私の集っている清水教会では時々キャンプに行きます。いつでもキャンプに行くときは楽しいものです。でも行きたくないところに行くのはいつでも気が重くなります。私は病院に行くのがあまり好きではなくて、いつもそういうときには気が重くなります。イエス・キリストを待ち望む人生は天国への旅路であり、そこには希望があり、恵みがあり、賛美があります。賛美しながらの歩みです。もちろん困難な時もあります。それでも主が共に歩んでくださり、やがて必ず天国にたどり着く、その人生には希望があります。もしまだ備えができていないという方は、主イエス・キリストを信じて神様との個人的な関係を持つことによって、その日に備えることができます。天へと続く旅路を今日から歩み始めることができます。イエス・キリストは今日も聖書の言葉を通してあなたに語りかけておられます。今日イエス・キリストを信じて その日に備えませんか。お祈りをお捧げします。恵み深い私たちの天のお父様、今日あなたの導きの中でこの日が備えられていて、そして今ともにあなたが用意してくださっている御言葉を聞くことができたことを感謝いたします。かつてイエス・キリストが語られた御言葉が今時を超えてこの聖書の言葉を通して私たちに語られました。どうぞここにおられるお一人お一人があなたが与えてくださっている希望を受け入れていくことができますように、私たちの唯一の救い主であるイエス・キリストを信じて、そして永遠の救いをいただくことができますように導いてください。主が再び来られる日が必ず来ますから、その日に備えることができますように、どうぞ一人一人を導いてください。もし今日御言葉を聞いてイエス様の招きに応えたいと思っている方がおられたら、どうぞその祈りをお捧げすることができますようにあなたが導いてください。今日このようにして歌の森聖書バプテスト教会の敬愛する皆さんともに御言葉の時を持つことができたことを感謝いたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。